こんばんは、ネクシーズの近藤孝美です。
こんばんは、日本放送の増田実紀です。近藤孝美サクセストーク。この番組は毎回各業界で活躍する経営者をお呼びして、自らネクシーズを経営する近藤社長と企業のトップ同士ならではの様々なお話を伺っています。今回のゲストは前回に引き続き、音楽ヒットチャート調査誌オリコンで知られるオリコン株式会社の CEO 兼代表取締役社長、小池浩さんです。
まあね、彼は本当にね、前回の放送を聞いてもらった方には分かったと思いますけども、本当に明るい人なんでね。
そしてものすごく苦労もされてらっしゃるんですよね。
苦労もしてるよね。
私、お父様のイメージがものすごく強くて。
なるほど。
でもその裏側で、小池社長がお金の面でも会社としてもいろいろ支えてきたという話、ちょっとびっくりしました。
いい勉強させてもらったよね、だからお父さんからね。
そうですね。
まあでも会社もね、いい感じになってるんで、ぜひ頑張ってもらいたいですね。今日はね、今年の音楽業界の傾向なんかもね、詳しく聞いていきたいというふうに思います。
はい、今回もこれからの仕事や生き方のヒントになる話がたくさん聞けると思います。ぜひ若い方も一緒に聞いてください。今回のゲストは前回に引き続きオリコンの小池浩社長です。
どうぞよろしくお願いします。
お願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、前回は人生を大きく変えた転機と題してお話を伺いましたが、今回はこれまでの体験で学んだ小池社長のポイントと題してお話を進めていきます。それでは早速、オリコンの小池社長が学んだポイントその1、ビジョンと信念。
かっこいい。どういうことでしょうか。
いや、これはですね、前回もお話ししたその借金地獄から来てるんですよ、やはり。これ当時、この間もお話ししたように、自分ではコントロールできないんですけれども、借金が膨らんでいって、銀行からの、もう、返してくれっていう要求が強くなるじゃないですか。はい、ですからもう、我々はね、こういうふうに会社を持っていって、今はその過渡期だというようなことを、もう、それしかないんですね、武器は。これ、結局そういうことを通して、結局会社っていうのは、さっきとちょっと矛盾するようなんですけど、そう強力に思ってると、やっぱり実現していくもんじゃないですか。そういったようなことも、やっぱり、すごくギリギリのもう、本当に会社が倒産するかどうかっていう中で、やっぱり学んでいったことって結局こういうことなんですよね。
そういう時こそ学べるんですよね。ピンチをどうチャンスにチェンジするかっていうのがね、これがもうね、経営者の一番、リーダーとしての資質というか、役割というか。
キーワードとして出すんだったら、やっぱりどういうビジョンがあって、それを実現するんだっていう、信念っていうのが、絶対重要なのかなと思うんですけどね。そういう意味から言うと、僕もまだ、ね、これからなんで、ちょっと、自分自身でこう持たなきゃいけないなと思ってる意味でちょっと一番目に挙げたんですけどね。
なるほどね。
続いて二つ目は執念。
いや、これももう似てますよ。やり遂げるっていうのはやっぱり実際やり遂げることじゃないですか。机上でなんかほらかっこいいこと言う人たくさんいるじゃないですか。
いるいる。
ただそれでやっぱり数字にならないですもんね。
ならないし、人もついてこないしね。
最後は執念ですよね。
執念。
執念。
社長の執念。
でもすごい思う。
そして三つ目は、自立心。
これはですね、誰も結局助けてくれないっていうことが、よくわかりました。自分で何とかするしかないっていうことなんですよね。昔うちの父親にも、俺がお前に一番教えたいのは自立心だって、言われたことあるんですけど、
自分でそれを特に思った時ってどういう時に思ったんですか。
結局、近藤さんにも紹介してもらって、いろんな人に、うちの会社出資しないかって頼んで回ったことがあるんですよ。旧オリコンの話なんですけどね。これで、結構有名な会社なんで、みんな最初は興味示したりするんですよ。ただ、最終的には、やっぱり甘くないじゃないですか、話としては。ただ、結局のところは自分たちで何とかしなきゃいけないっていう、当たり前なんですけれども、人間どっか、誰かが何とかしてくれると思ってるとこあるんですよね。
なるほどね。
誰も助けてくれないっていうことですね。
はい。そして4つ目は、明るさ。
そうなんですよ。
これは明るいですよ、この人は。
いや、これはですね、この3つだけだったら、ちょっとこの会社入りたくないじゃないですか、正直。それに明るくないと、やっぱり。これはね、やっぱり重要ですよ。明るさって重要だと思いますね、近藤さん。
明るさ、それ明るさ必要やけど、この人飲みに行って、ピアノのとこに、弾けもせんのに歩いていくから。
そう。
あれ止めなかったらどうすんのって感じ。
まあね、どっかで誰か止めてくれることを期待して相手が遅くなったりするんですけど、うん、いや、だからまあ、いや、近藤さんもそうですけども、なんかやっぱりその明るさっていうのは社員にとってみると安心感にもなるんですよね。
そうだね。
うん、これはでも、必要ですよね。
そうそう、やっぱ笑顔である人の方がね、周りから見ててね、こう安心もするし、なんかやってくれそうな期待感も出るしね。
ですよね。だって、うん、執念とかこればっかりの会社だったら、うん、僕ら就職したくないですもんね。
そうだね。
ね、やっぱりね、明るさって必要ですよね。
うん、必要だと思います。
ビジョンと信念、執念、自立心、明るさ、こちらがポイントでした。はい、続いて今後のこともぜひ伺いたいんですけれども、
10年後のビジョン。
ですね、ちょうどその今月から、うちは音楽配信をスタートするんですよ。
うん、
まあ、オリコンランキングを、まあ、掲載してもらってるいろんな、ウェブサイトで、
はい、
まあ、今までもそれランキングチェックしてくれてた人多分たくさんいると思うんですけれども、はい、そこでもうすぐ、オリコンランキングをチェックしたらすぐ音楽配信ができるような、ちょっとそんな、仕組みを、まあ、スタートさせるんですけどもね。
韓国とか中国で展開を、これ考えているってことかな？
最初日本で当然スタートするんですけど、ただもう今アジアでもそのエンターテインメントでは限りないじゃないですか。
うん、
例えばこの間やった2046だって日本語と中国語がもう自然な形で一つの映画でもう喋ってるじゃないですか。
はい、
多分もうアジア映画っていう、あるいはまあアジア音楽もそうなんですけどもね、
うん、
多分そうなんじゃないかなと思って、それで各国でそういうインターネットでこういうコンテンツを配信するような事業をやりつつ、お互いのそのコンテンツを提供し合うっていう、そんな形をしたいなっていう、まあ10年後にはそういう風になってればいいなと思いますね。
なるほどね。じゃあ近いところで2005年の音楽業界の傾向ってどうなると思ってますか？
去年はですね、やっぱり特徴的に言うと、まあ、ミリオンヒットが実はなかった年なんですよ。音楽業界って。実は15年ぶりにミリオンヒットがなくて、まあ、それから言うと CD 不況って言われてたのがここまで来たかみたいな感はあるんですけども、ただ逆に言うと今年にすごく明るい兆しを残したのが去年だったんですよね。
なるほど。
うん、まず一つには韓流って言われてるブームは、今まではドラマから派生した音楽ヒットがすごく多かったじゃないですか。多分ですね、今年は本格的にその韓国のアーティストが日本に出てくる年なんじゃないかなと思うんですよね。
すごいよね。
うん、いいですよ。音楽もいい、韓国は。
あ、そう。
詩の世界もいいですし、あと韓国の人って、声の震わし方が独特なんで、バラードとか歌うと、すごくね、表現力が豊かなんですよね。
なるほどね。
今の時点で、社長がいいなと思ってらっしゃる韓国のアーティストっていらっしゃいますか？
ですね、シン・スンフンっていうアーティストが僕は好きですね。多分今年どっかでデビューすると思うんですけど、韓国ナンバーワンのアーティストと言われてる人で、もうその持ってる詩の世界観の奥深さだとか繊細さだとか、その歌唱力とかっていうのはすごいなと思うんですよね。
へ
え。映画猟奇的な彼女のテーマソングの方ですか？
あ、そうです、その通りです。I Believe っていう歌を歌ってる人なんですけれども、はい、彼に限らずいいですよ、すごく詩の世界が繊細ですよね。
で、向こうの言葉で歌ってるんでしょ？
今までの韓国のアーティストの人って、例えば、ボアちゃんなんかもそうなんですけど、日本語で歌うじゃないですか。あるいは、キム・ヨンジャさんとかもそうだったんですけども、ただこれから今年以降、まあ、去年の冬のソナタ以降ってことになると思うんですけども、韓国語で歌うっていうのが僕はいいと思うんですよね。無理して日本語にする必要もないと思いますし、今多分、ユーザーの人もその韓国語だからっていうことで抵抗感ってないと思うんですよね。
そうですね。
言葉の流れが、韓国語の方が綺麗に聞こえたりする場合もありますもんね。
韓国語って綺麗ですよね。すごくその、綺麗に発音する人が聞くと何とも言えない、なんかちょっと、フランス語に発音の感じが似てるっていう人もいるじゃないですか。
うん、
耳障り良くないですか、すごく。
まあ、確かに柔らかい感じしますよね。
韓流が来ると。
韓流が来ますね。
昔の日本の演歌っぽいって感じ？
いや、
違う。
うん。サウンド的にはですね、シンプルなんですけれども、 演歌というよりかはどちらかというとニューミュージックって言われたような、うん、あの音楽にちょっと近いかもしれないですね。ただ詩はすごくシンプルでストレートでそれで繊細で、うん、あの非常に多分韓国の映画だとかドラマに新鮮さを感じた人はそのまま同じく新鮮さを感じるようなアーティストって結構いるんですよ。
なるほど。
ですからまず韓流が一つ目ですね、はい、二つ目はですね去年実は、51週オリコンランキング出してるんですけど46週が男性が1位だったんですよ。
へえ、ほとんど。
ほとんどつまり男性優位で、そういう意味から言うとバランスが良くなかったんですよね、うん。やっぱり当然女性アーティストが同じような形で活躍してないとバランス良くないじゃないですか。うん、今年は多分女性アーティストの年だと思うんですよ。
なるほど。
今洋楽は逆に、例えばブリトニー・スピアーズにしても、うん、例えばヒラリー・ダフにしても、まあ、女のアーティストの方が女性アーティストの方が強いんですよね、これで大体日本の音楽シーンって欧米のシーンのちょっと遅れて入ってくるんで、多分今年は女性アーティストが活躍して非常にバランスの取れた形になってくる、まあ、これは多分マーケットいい影響あると思うんですよね。
名前を挙げるとしたらどなたあたりでしょう。
日本のアーティストでですか、例えばですね、まあ、当然のことながら、まあ、去年、ブレイクした、まあ、平原彩香ちゃんにしても、例えば大塚愛ちゃんにしても、引き続き非常にいい形になってくると思いますし、あるいは、僕はユニバーサルミュージックの矢野純子っていう女性アーティストがすごい好きなんですけれども、
テロテロ。
そうです、そうです。
まあ、よしてな
さすが、さすがですね、ラジオ局の、アナウンサーは、の方は皆さん、つまり、プロの方にはものすごい評価高いアーティストなんですよ。
へ
ぇ、彼女いいっていう人多いですよね。
素敵な歌でした。
へぇ、聞いてみよう。
いいですよ。近藤さん、多分ね、カラオケで歌いたくなりますよ。
あ、そう。
うん。持ってる世界観が非常に繊細なんで、そういう、女性アーティストも出てきますし、すごく、音楽、自体がバラエティに飛んできて、アニメでのタイアップでたくさんヒットが出てきたり、映画とのタイアップで去年平井堅さんだとか、オレンジレンジがヒット出したりとか、すごく幅広い形でヒットのあり方っていうのが広がってるんで、今年はますますいろんな形で、まあ、当然テレビドラマのタイアップっていうのも一つのメインストリームであるんですけども、それ以外の形でもいろんなヒット曲が出てくるっていう、そんな年になるんじゃないかなって気がしますね。
なるほど。
それでは最後にですね、番組を聞いている皆さんへマル秘お得情報を一つ伺いたいんですけれども、
先ほどまあ、ちょっとお話ししたことと被るんですけれどもね、今年の1月から音楽配信を今月ですね、うちが、スタートさせます。
はい、
まあ、実はその給付も給付っていうのは昔のオリコンランキングに入った楽曲も、うん、視聴ができて、ダウンロードできますんで、例えば1986年というコーナーを見て、オリコンランキングベスト20を見ると、その時代そのものを表してますんで、面白いですよ、昔のランキング。そこでぜひ、昔の楽曲も、うん、ぜひちょっともう一回聴いて、ダウンロードして、ぜひ CD ショップに、皆さん行ってもらいたいなと思います。
これは仕組みとしてはどういう形になるんですか？
例えば、オリコンランキングから基本的にはダウンロードできるんですけれども、はい、最新ランキングだけではなくて、今、言ってるように40年間うちランキング出してますんで、例えば自分が生まれた年っていう風に弾いてもらえると、あ、自分の生まれた年にこんな曲流行ってたんだとか、うん、
なるほどね。
例えば自分が中学に入学した年ってこうだったんだとか、遊べますよ。
はい、
それをぜひ、そういう遊び方をして、その時代にタイムスリップをしてもらって、ぜひその楽曲を聴いてみたら、すごい面白いんじゃないかなと思うんですけどもね。
はい、わかりました。そしてここで小池社長から番組を聴きの皆さんに素敵なプレゼントがあります。
当社がですね、オリコングループでやってます、パトリス・ファーブルっていう宝飾ブランドがあるんですよ。うん、
宝石の方にも。
なんか有名なデザインなんでしょ、向こうでは。
そうです。パリでは非常に有名なデザイナーで、ある時、ふっと知り合って、日本に今、うちがやってるんですけども、銀座と日本橋の三越にお店があります。そこの商品で、シルバーでできたですね、ペンダントヘッドをプレゼントさせていただきたい。
それ今胸につけてるやつでしょ？
うん。これは、まあ、別に僕そんなこだわってないですけど、これホワイトゴールドです、近藤さん。
ホワイトゴールド。うん、
でも、シルバー非常に、全く見た目変わらないんで、男性の方はですね、ぜひこうやって、僕スーツの今ところにつけてるんですけども、女性の方は当然ペンダントヘッドになるんで、はい、男性の方でも女性の方でも 多分両方とも使っていただけるんじゃないかなと思います。
形としてはクロスになりますか、う
ん、クロスでですね、うん、コンクリートシリーズって言いまして、コンクリートとゴールドを融合させるっていう、これで実はパリの一番有名な賞を取ったんですよ。
かっこいいもん
でしょ。なんか男性がつけてもいいと思いませんか。
かっこいい、うん、おしゃれ。
ですから女性の方でも当然もう問題ないんですけれども、
はい、
男性の方もぜひご応募いただいて、もうつけていただいても全然男性でも大丈夫だと思います。
はい、こちら何名の方に、
5名の方に、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ぜひ皆さんおはがきかメールでご応募ください。はがきの宛先は郵便番号 100-8439、うん、日本放送近藤高見サクセストーク小池社長プレゼントの係まで。メールの方は kondo@1242.com です。今回のゲストはオリコン株式会社の小池浩社長でした。
ありがとうございました。楽しかった。
ありがとうございました。
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 近藤社長の絶対得するワンポイント。
はい、それでは先週に引き続き、今週は、いい女の条件と。
はい、心して聞きます
について僕の主観をねちょっと話しようと思うんですけども、実はねこれはね、僕が25、26歳の時にある社長夫人が僕に言った言葉があるんですよ。
はい、
高見ちゃん、私はね幸せになりたかったの、
うん、
でも今の時代と違って、女性はやっぱり専業主婦の時代だったと。だから自分で働いてこうお金を稼ぐってことがね例えばできなかったと。
はい、
でもどうしても幸せになりたかったと、
うん、
そうした時に考えて考えて考えた挙句目の前に旦那の顔があったと、そこでこう思ったんですって。この男を何とかせな私は幸せになられへんと、こう思ったらしいんですね。
はい、
でそれで一生懸命一生懸命その男の人に尽くしたと。まあ尽くしがいのあった人だったんでしょうけどね、その男性もね、
はい、
旦那さんもね。そういう話聞いて僕はね20代の時だったんでこう意外だったわけですね。ああこういう人もいるんだなと。それでね僕が今女性に、まあ、言いたいっていうかね話したいのはよくまあ、優しさって優しさなんですけども、悩みがあったら私に相談してっていう人いるでしょ。
言いますね、
彼氏に対して、悩みがあったら私に相談してと、
うん、力になりたいですもの、
ね、でその気持ちは嬉しいけども、ね女の人ってどっちかいと愚痴言って次の日鬱憤が晴れて元気になれるというところあるんですね。
私そうです。
でしょ、女の人はそうなんですよ。男ってねマイナスのこと言ったりとかね愚痴を言うとねどんどん沈んでいくんですよ。
そうなんですか。
うん、だから女の人の方がね明らかにこう男らしい部分があって、もうまあもういいわってこうなるわけですね。
切り替えが早い
ですね。そうそう、だから恋人と別れても、うん、泣くくせにすぐ元気になるじゃない
まあ、
はい、男っていうのは別れて1年経ってもあいつどうしてんやろみたいな、
うん、
どうかこう女っぽいところがこうあるわけですね。話戻るけど、愚痴を言ってそれ解決しないわけね。例えば仕事のことであれば、
うん、
例えば悩み相談して言われて、いや明日までに1億円いるんやと言われても、これはもうどないもできないと、
まあ、力にはなれないかもしれないです ね。
そういうことがまあ往々にして多いということ。でその時にどうしたらいいかというと、
はい、
なんかよくわかんないけども、あなた絶対大丈夫やから頑張ってと、うん、私がこんなに好きになった男やねんからと言うと、男ってね女の勘を信じるわけですよ。なんか大丈夫なんかなってこう思うわけですよ。だから女性の方が浮気バレないし、男は、浮気がバレやすいってそういうところですね。
そういうことなんですか。
そうそうそうそうそう、あんな浮気してるでしょう言われたら、なんでなんでみ
たいな。第六感っていうのありますからね。
そうそうそうそう、そういうところがあるんでね。やっぱりそのあんまり男の愚痴を出さない方がいいと、ね、普通に、
うん、あんまり聞いてあげない方がいいんですか。
うん、だからもう聞くぐらいだったらなんか悩んでそうやけど大丈夫だよ。
うん
ね、あなた絶対大丈夫だから頑張ってみたいな感じで、
ポンと、
そうシンプルな方がいいんじゃないかなってこう思うんですね。
はい、
あんまり聞きすぎるとよくあるのが家で野球の試合見てて、例えば阪神応援して阪神が負けたらごっつ怒ってるおっちゃんいるでしょ。
多いです ね、
ね、だんだんだんだんブツブツブツ文句言うようになるわけですよだから男はやっぱり黙ってね、
うん、
頑張ってこそやっぱり強くなれるんじゃないかななんて思うんですけどね。
それを黙って見て応援してあげるのが女だと。
ええ女だと思いますね。
それがいい女の条件なんですね。
と僕は思います。
そしてこの番組、来週は株式会社モスフードサービスの桜田敦社長をお迎えしてお送りします。どうぞお楽しみに。
ではまた、ネクシスの近藤高美でした。
日本放送の増田みのりでした。